みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さないです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は地方創生についてお話をいただきました。さあ、今日はどういったお話になりますか？
はい、この番組でも一度取り上げたことあるんですけども、
はい、
絵本の話したですよね。
はい、どんな絵本でしょうか？
もうじき食べられる僕っていう
小石さんのお話ですよね。
小石さんのお話でね、15分喋りましたけど、本当に私はあれ感動しましてね、うん、
はい、
で実はこれラジオ番組も県の広報番組に今なってるんですけど、
はい、
県はいろんな広報媒体持ってるんですけど、テレビ和歌山さんでもですね、
はい、
紀の国21という広報番組がありまして、
はい、
週に1回放送してるんですが、その中に年に3回知事と語るっていう対談番組をやらせてもらってるんです、うん、
はい、
でそこで、誰と対談しますかっていうのは、候補の、担当の皆さんと話し合って決めるんですけど、私からぜひね、もうじき食べられる僕の作家の長谷川裕二さんとしたいんだって言ってお願いしまして、で担当の皆さんが動いてくれて実現しましたんで、その長谷川裕二さんと対談したお話を、
はい、ぜひぜひ
今日はしたいと思います。
お聞かせください。
まだこれ紀の国21の番組がですね、もうすでに放映された後になってしまうんですけれど、ちょうど中央公論新社っていうところが版元なんですけれども、
はい、
実はそのまさに対談を設定した日にですね、読売新聞のビルにその会社が入ってるんですが、その展示スペースがありましてね、
はい、
ビルにそこになんと長谷川さんのもうじき食べられる僕の原画、原画がその展示されてる日に当たったんですよ。
作品展も
ちょうど そこに行って合わせてくれたんでしょうね、
はい、
それでこれはね、色鉛筆で描いてるんですけど、うん、ですごく絵本で印刷されたやつもほのぼのとした温かい感じの絵面なんですけど、原画はまた全然やっぱりその色が違うんですよね。長谷川さんも言ってましたけど、やっぱりこの色とこの色は出ないんですよね、印刷ではみたいなのが、それが出てて
非常に優しい色合いなんですね。
すごく優しい色合いで、でも私は、話を読んで感動したんですけど、原画見てまたね、涙が出てきたんですけど、これは簡単におさらいをすると、小石さんが主人公で、もうじき食べられると、牛だからと。でもやっぱり食べられる前にお母さんに会いたいなっていうことで、育てられてる牧場と生まれた牧場が違うみたいで、生まれた牧場に戻るわけです、電車に乗って。絵本ですから、でリュックサック背負って傘さしてですね、水筒を持ってですね、お母さんに会いに行くんですよ。で駅着きました、
はい、
そしたら当然昔懐かしい牧場で、自分がここの破れた柵から逃げたよなとか遊んだよなっていう中で、お母さんがいた。で自分の妹や弟もお母さんと一緒にまだちっちゃいからね、いると。でそう幸せそうにしてたんで、これお母さんに私がこれからもう食べられるんで会いに来たっていうと悲しむだろうから、もう言わんと帰ろうって言って、
はい、
帰る。
ここからね、もう泣けてきますよね、本当にね。
いやこれね、やっぱ母と息子っていう、僕の場合特にお母さんの話をこの番組しますけど、亡くなってるんで、お母さんと息子の絵本と撮って、で結局また電車に乗ってその牧場の横を帰るんですけど、その電車をお母さんが見つけるんですね、
はい、
で結局そこに時期とあれ僕が乗ってるのを見て追いかけて、結局最後のあれは目と目があってっていうシーンで終わるですね、
はい、
会えることはあったっていうことなんですね。でこれを私はその母と息子 の物語一つ読みましたと。で一部ね、食育のね、 話、はい、つまりそうやって命を奪われる牛さんなんだから、うん、ぜひその食べる人はね、ちゃんと味わって食べましょうとか大事にしましょうっていう食育的な捉え方をする方もいるんだけど、あの私はそうじゃなくて母と息子の物語として読みましたって話をさせていただいたら、自分は それはね、違うんだとおっしゃったんですね、
はい、
彼はねこの絵本で言いたかったことは、一番自分がシビアな状況に置かれた時に、まさにそうですね、もうすぐ食べられちゃうわけだから、うん、その時にでも自分よりもっと大切にしたい人に対する心配りをする、そういう大事な人の存在というものを描きたかったんですっておっしゃってた。ああ深いですね。でそれはたまたま母牛だったんですけど、それは母でなくてもいいんですと、自分が一番しんどい時 も極限状態でも大事にしたい人っていうのが人生にはいて、その人に対してやっぱり心を寄せる、そういうことの大切さっていう、いや深いですね。で自分もあの長谷川さんも自分もあの母とのそういろんなのがあるんで、岸本さんのようなのは分かるんだけど、さらにもっとその誰でもいいんですと、大事な人がいるっていう、やっぱり話してみるもんですね。
そうですね。
でそれでやっぱりあの彼が言ってたのは、絵本をなんで書いてるんですかっていう、まあ、でこれ実はあのパンダモンっていうシリーズもありましてね、
はい、
牛さんの話は彼が柵で絵を描いてるんですけど、あのパンダモンっていうのはもうあのふわふわっとした2頭のパンダが出てきて、うん、
はい、
メルヘンチックな、今3冊出てますけれども、これは作者が別にいて絵だけ彼が描いてるんですけど、でもね作者さんと話をしながら作っていくので、まああの長谷川さんも、まあ、作者みたいなもんなんですけれども、そういうパンダモンもふわっとした感じなんですね。であの、まあ、そんなご縁であの熊野市浜リゾート空港に、
はい、
そのパンダモン の、あのポスター作ってくれて貼ったりとかっていう、はい、意味でも和歌山県とご縁になった方なんですけれど、でその方と話をしてると、なんで絵描きな絵あのあれだったの、まずイラストレーターだったんですね、
はい、
で彼はあのおっしゃるには、自分はねどんくさくてね子供の時、もう何もできなかった子なんですよ。勉強もできないし運動もできないし、音楽もできないし、ただあのいわゆるあの昔新聞の折り込みチラシとかで裏が白いやつがあったら、ともかくその白いところに絵を描いてたんですと、
はい、
で学校行ってもその余白に絵描いてたら、周りの子が褒めてくれたと、自分は何にもできないんだけど絵だけは上手だっていうのは子供心から、なんで好きとか嫌いとかじゃなくて、ただ白いものがあったら絵を描くっていう、そんな子でした。でまあそれがあれして芸術大学行って、イラストレーターになって、はい、その中で絵本描いていくんですって。で、今そのいろんな絵本描いてるんだけども、一人でもその自分の絵本を見て子供がね、あの基本的には年齢はね、あのそんなに自分としてはターゲットは決めてないんですって、
はいはい、
まあ、本作る時はねそういう会議があるんですって、年齢どれぐらいしますかとか、自分はまあ年齢は関係なく大人でもおじいちゃんでもちっちゃい子でも読めるようなものとして書いてるんだけど、まあ小中学生が読むのが多いんで、まあ今自死する子が多いよねと、で去年小中学生の自死する子どもの数が一番多かったでしょ、でそういうので自分の本読んで一人でいいから、一人でもいいからその思いとどまってくれる自死をね、
はい、
思いとどまってくれるのを目的に書いてるんですとおっしゃってましたね。
なるほど。このもうじき食べられる僕の最後も、この子牛さんをいただくことで食べた人が一人でもこう命を大事にしてくださったらっていうようなメッセージがありましたよね。
だからそういうことなんですってね。だからまああの、ストーリーとしては自分が大変な時でももっと大事にしたい人がいるっていうと同時に、あの生きてくれと、
とにかくね、
だからもうあの食育っていうんじゃないんですよ、やっぱりね、もうともかく生きてほしいと、でこの子は食べられちゃうんだけどあなたは食べられないわけだしね、だからそういう意味であのちょっと心が折れてても、
はい、
あの絵本読んで、なんか思いとどまってくれる子が一人でもいるように書いてるって。
なるほど。
言ってましたね。なかなかねやっぱ深い 感じでした。それでまたあの教育の話に戻りますと、あの長谷川さんもおっしゃってたんですけど、まあ、これは私と馬があったんですけど、やっぱり好きこそものの上手なれで、はい、僕長谷川さんは他にも何にもできないんだけど絵が描けた、で好きで好きでそればっかりやってて、まあ、本当にあのそれでまあなんだろう、生活のもうできるし、
はい、
イラストレーターで、
そうですね、好きなことがお仕事にこう結びつくって本当にハッピーなことですよね。
それは本当にハッピーですよ ね、まあ、あのそういうことで、まあ、これまでの日本の教育っていうのは、まあ、この番組でもいろいろ言ってきましたけど、なんか全員を同じ型にはめて、優等生的な、あ、まあ、あの日本として国として、はみ出ない、企業戦士とか、あの工場で働く従順な労働者を作るような教育をしてきたんだけれども、うん、もうそろそろそのはみ出ることを、応援するとか、
はい、
ね、そういう教育のやり方に変えたらいいかなっておっしゃってたのと、うん、あとやっぱりね、あのフランスなんかの、
はい、
芸大ね、あの日本も芸大入るの試験大変なんですけど、
そうですよね、
あれってね、大学の例えば行って教室で6時間でデッサンするとか、
はい、
1日で絵描くとかってそこでやらせるっていうんですよね、
はい、
でそれはできる子もいればできない子もいるし、うん、
はい、
あの6時間で絵描ける子もいれば、うん、あの2週間で絵描く子もいるんで、それはねとてもあのおかしいんだと、
うん、
でフランスの芸大は家で描いて持ってくんだって作品は、うん、時間制限なしで、家で描いたものを審査してもらう、それはある意味公平ですよね。それはまあ信頼もある、はい、手伝ってもらう、だから多分日本は公平を言うから、
あ、
家で描いたら手伝ってもらうかもしれない、
なるほど、
うん、でそこはフランス人は芸術の国ですから、うん、そんなことはないと、
うん
うん、そんなことはもう信頼してるから、そういうこともね、なんかやっぱ芸術に対するこう姿勢がね、
はい、
やっぱり国によって違うんだけど、うん、日本にもそういうなんかこう杓子定規なのはやめてほしいっていうのはおっしゃってましたね、うん、
なるほどね。
それからあのフランスの場合は芸術学科の学生は、
はい、
ルーブルとか24時間いつでもタダで入れるんですって、
うん、はい、いくらでも勉強できるわけですね。
そう、だからそういうのもないしね、だからあの社会全体としてアートとか芸術文化に対して社会全体として応援するというね、そういうのもやってほしいので、だからまあともかくみんなではみ出て、別に算数好きな子は算数やればいいし、音楽ね、スポーツ、そういうのにしたいっていうのは長谷川さんおっしゃってました。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。